それでは、授業を始めます。今日14回目ですので、最後の授業ということになります。で、何をやるかというと、まあ圧縮ですね。圧縮の話をします。で、まあ、最初にエントロピーの話をして、それで、まあ、テキスト圧縮、まあ、テキスト圧縮はちょっとだけ。で、音声の圧縮、画像圧縮と、こういうところをやります。あ、そうそう。忘れるところだった。アンケートを、お願いします。他の授業でも配られていると思いますが、この授業もアンケートに協力をお願いします。余ったら置いといて。他の授業でも言われているかと思いますが、12、13については、F コース独自の質問項目とこういうのになってます。時間割番号とかですね、科目名はまあいいとして、教員の名前とかっていうのは、まあ、ここに書いてありますので、これを見てください。このページをずっと写しておくわけにはいかないので、授業の最後にですね、もう一回、このページを写します。その時に、書き、まあ、必要であれば、まあ、見てもらうということにしたいと思います。時間割番号が263216。ね。で、まあ、12が、創意工夫、13がコミュニケーションとなります。すみませんけども、スライドを変えます。で、まあ、予定って書いてありますね。今日が最後ですので、まあ、この授業でどんなことをやってきたかというのを、まあ、一通り見てもらうと。で、今日が、圧縮の話をします。今日は圧縮の話をして、で、1月の26日、まあ、来週ですね。来週期末試験をやります。で、レポートは、何回か、授業で、言ってますけども、2月の9日までに、まあ、提出をお願いします。別に2月の9日に提出しなくても、いいです。もうすでに、レポート入れは、部屋の前に置いてありますので、そこに入れてもらえば、ああ、いいです。で、期末試験は、この部屋で、来週のこの時間にやります、ね。で、試験開始後、まあ、45分間、ね、まあ、1時間半、まあ、授業時間あります。で、まあ、試験もその時にやるわけですけども、まあ、試験というか、授業が、試験が始まってから、45分間は、まあ、すいませんけども、まあ、退出しないでください。で、まあ、試験開始後ですね、45分より遅れたら、その人は、すいませんけども、期末試験は受けられないと、こういうことにしたいと思います。で、特別試験ですけども、昨日ちょうど、確かこの日だったんですけど、昨日の夕方ですね、学科会議があって、特別試験この日にしますということで、 了承を、じゃあ、まあ、そういう話があったんですけども、これ、確かこうだったと思いますけど、もう一回確認して CNS に、で連絡します。ね。で、まあ、ここに書いてありますが、特別支援はしないかもしれません。実施するつもりでいても皆さん、中間試験のようにですね、点数良ければ、全員特別試験をしないで、合格ということになりますので、まあ、それも含めて、特別試験は、実施しないかもしれません。で、今日の音メニュー、何やるかということですけども、まあ、さっき言いましたように、エントロピー、まあ、テキスト圧縮、音声圧縮、画像圧縮。この音声圧縮とかですね、画像圧縮っていうのは、実はとてもじゃないけども、1時間でですね、説明することはできません。で、ですので、音声圧縮の方は、3年のですね、多分後期だろうと思いますけども、関口先生の、ヒューマンマシンインターフェースの授業で、画像圧縮の方は、大渕先生の、ビジュアルコンピューティング、そこで、詳しく勉強してもらう、この授業ではこんな、まあ、名前って言いますかね、こういうことがこんな感じで圧縮されますよというアウトラインというんですか、概要だけ、お話をします。で、先週の続きからちょっとお話をしますね。先週は、の後半はハフマン符号の話をしました。で、ハフマン符号については、宮本先生の情報理論でやってると思いますので、まあ、それを思い出してもらえばいいわけですけども、まあ、二分儀を使ってですね、復元頻度順に並べていきます。こういうことですね。で、葉っぱが文字になりますよ。二分儀の葉っぱが、ね、リーフが文字になりますよ。こういうことです。で、まあ、平均符号帳ですね。非常に、このハフマン符号っていうのは、効率よく、平均符号帳、それを、まあ、短くできると。多いことになります。で、どういうふうに作っていくか、先週やったので、簡単に説明するだけ、スライドをお見せするだけにしますけども、まあ、ここにですね、各文字の頻度が決まっていたと、こういうふうに決まっていたとします。まあ、そうしたときに、まあ、頻度のですね、低い2つを選んで、まず、部分儀を作りま す, です、ね。で、そのルートノードって言いますかね、それを合わせて、まあ、頻度を合計しますということにします。で、それを、順々に、まあ、繰り返していきますと、これもですね、合計したものを、まあ、その、まあ、葉っぱというかな、記号というふうに考えてですね、記号ごとに、頻度も低いものですね、その2つを選んで、まあ、二分儀にすると、部分二分儀にするということをしていきます。で、どんどん進めていきますと、まあ、最終的に、まあ、頻度がですね、頻度の合計が1になります。まあ、全部足し合わせましたので、まあ、1になります。こういうことです。で、二分儀できましたけども、この二分儀を使って、ハフマン符号を作ります。ですね。まあ、この例ですと、二分儀の、左の子供に二分儀のつくな。まあ、左の 枝についている濃度に、まあ、ゼロをですね。で、右についている枝に、まあ、1を割り振っています。こういうことになります。まあ、そうしますと、例えば A の場合にはですね、このルートノードから始めて1、0とこういうふうになりましたので、まあ、符号は1、0とこういうふうに書きます。B の場合には、まあ、ルートノードから始めて、1、1、1ということで、もうここにたどり着きますので、符号は1、1、1とこういうふうになります。まあ、こういうふうにですね、白眼符号を二分儀を使って、作ることができます。こういうことです。で、まあ、これで見てわかりますように、まあ、頻度の高い文字は、ルートの、あれじゃなくて、二分儀のですね、上の方に出てきています。E は、頻度高いので、二分儀のですね、比較的上の方に来ています。まあ、それに対して、D ですかね。D が一番頻度低いですが、0.05 ですので、一番小さな値になってますけども、これは一番、二分儀の一番下に来ています。こういうことになります。ですから、符号で表しますと、まあ、頻度が高い、よく使われる単語は短い文字で、符号、符号列で表すことができます。長い、頻度が小さいものは、まあ、その代わりですね、文字列の長さが長くなりますよ、と。こういうことですね。で、じゃあ、作ったハフマン符号を使ってですね、文字に変換する。あるいは文字からハフマン符号に変換するというのはどうすればいいかということを考えます。で、基本的に言ってますかね、まあ、非常に簡単で、左の方から順々に見ていってですね、該当する符号があったら、それに対応する文字を割り当てていけばいいということになります。ここで見て、左から見てですね、1文字目読みました。1ってないので、まあ、もう1文字読みます。次は0です。0を読み込みました。1、0でですね、A がありましたので、ここの部分は A ですよ、ということがわかります。で、まあ、A って決まりましたので、3文字目から、まあ、また、文字を探すということになります。次は1はやっぱりないですね。1111もありませんので、もう1文字読みます。111となりましたので、B が見つかります。というふうになります。で、こういうふうに、左から見ていって、この文字に対応する、記号列ですね。符号列ですね。それがあったら、どんどん、文字を割り当てていくと、こういうことをすればいいと、こういうことになります。逆に、文字からですね、ハフマン符号に直すときには、まず最初に B は、まあ、符号何か、111だから111と書いて、次も B だから111、C は101です。どんどん書いていけばいいと、こういうことになります。つまり、どういうことかと言いますと、文字と文字とのですね、間に、区切りを入れなくてもいいと、いうことになります。文字と文字との、区切りを入れなくていいというのは なぜかと言いますと、まあ、先週言いましたけども、ハフマン符号を作るときにですね、二分儀を作りましたよね。で、各、文字ですかね。まあ、ここで言う文字ですね。この文字は、この二分儀の葉っぱに対応しています。葉っぱっていうのはどん詰まりですので、 それを過ぎ、それを、の後に、不毛が来ることは、不毛って言うんですね。木が来ることはないっていうわけですね。ですので、最初から見ていって、最初にゼロが来れば、もういいに決まってるんですね。この後に、1とか0とかですね、木が、あれば、まあ、それを考えなくちゃいけませんけども、ハフマン符号っていうのは、そういうことがないように、文字は、すべてですね、葉っぱに割り当ててます。ですので、区切り記号をこう必要としないと、こういうことになります。で、ハフマン符号を使って、どのくらい圧縮できるかですね。ちょっと、まあ、先週も言いましたけども、少し、まあ、まあ、フェアではありませんけども、まあ、アスキー符号とですね、アスキーコードと比べてどのくらい圧縮できるかということを考えます。アスキー符号、アスキー記号というのは、まあ、8ビットで、表します、ね。A っていうのは、41、ね、それで表します。まあ、41ですので、まあ、こういうふうに表します。まあ、それに対してですね、まあ、頻度が、こういうふうに決まっていて、しかも、現れる文字が決まっていれば、5つしか文字が出てこないよということが分かっていれば、劇的に圧縮することができますということです。ハフマンって書いてありますが、まあ、この例ですということです。この例で、この符号を使うとどのくらい圧縮できるかというのを見ました。で、A の場合にはですね、2ビット、使いますので、8ビットが2ビットになりました。E の場合には、1文字しかありませんので、まあ、本来ならば、アスキー記号で書くと、8ビット必要なんですけども、1ビットで表すことができますよ、ということです。まあ、ちょっと、ずるいな、というふうに、思うかもしれませんけど、まあまあ、ずるいことはずるいんですが、皆さんが、データを扱うときにですね、ただまあ、この例ですと、文字のデータを扱うときにですね、まあ、文字のデータとして扱いますと、まあ、アスキーをこう使う必要があるわけですね。そうすると、皆さん、すでに、どういう文字が、このテキストの中に含まれているか、あるいは、この文字は含まれて、アスキーの文字の、テキストの中に含まれていないということが分かっていても、アスキーを使うとですね、必ず8ビット使うということになります。で、まあ、計算資源をですね、有効に使うためには、こういうふうにですね、文字を文字として、文字をアスキーとしてですね、扱うと非常に、もったいないと言いますかね。まあ、そういうことがあります。まあ、現にこういう時にですね、このまま A を A という文字と、文字、アスキー文字として扱いますと8ビット使いますけども、まあ、こういう、まあ、頻度で現れるということが最初に分かっていれば、2ビット、A に2ビット割り当ててあげればいいですね。E だと1ビットに割り当てればいいということで、劇的に、データを圧縮することができるということが、わかるかなと思います。で、先週ですね、この話をして、練習問題を解いてもらいました。ね、まあ、今、先週やりましたので、今日は、どういうふうに解いていったかというのを、見るだけにしますけども、まあ、こういうふうに、まあ、頻度順に並べてですね。で、順々に、下から、二分位を作っていったと。で、ポンポンポンと。 今日最後で全部説明しないといけないので、どんどん進めますが、まあ、こういうふうにですね、二分二を作って、それで、まあ、0と1をですね、右左に割り当てていきますと、まあ、コードが、各記号に対して、まあ、ハーフマン、符号が、付けられます。こういうことになります。で、前回このページまで、やったかと思いますけども、各記号が、ハーフマン符号の特徴として、まあ、さっき言いましたように、各記号がリーフノードに対応してますので、まあ、あの、区切り記号ですね。それが、必要ありません。こういうことです。で、まあ、ハフマン符号を作るのをですね、非常に、あの、簡単な手順で作れるんですけども、符号帳、平均符号帳をですね、まあ、最小に、ほぼ最小にできる。こういうことで、まあ、圧縮でですね、よく利用されています。こういうことです。これが前回までですね。で、まあ、今日の話に入ってきますけども、今日最初にお話しするのはエントロピーです。エントロピーって、あの、多分何回もですね、あの、いろんな授業で出てきてるんだろうと思うんですけども、どんなのだったでしょうか、というのをちょっと聞いていこうかな。斉藤くん、あと、8KF13 番の斉藤くんはいますか、うん。エントロピーって、あの、熱じゃなくてね、情報のエントロピー。これはどういうものだったでしょうか。あの、少なくとも情報理論ではできてきてると思います。で、他の授業でもエントロピーというのは、情報というかな、コンピューターサイエンスでは、あの、まあ、一番の最重要の知識だろうと思いますので、いろんなところで、説明があるかなと思いますけども。どうですか？あの、うまく説明できなくってもいいから、どんなもんだよというのを教えてくれればいいです。斉藤君。うん。やったことは覚えてる。うん。じゃあ、9KF の10番、親泉くん。親泉くんいますか？うん。これはどんなもんだったでしょうか？エントロピーというのは、多分よく聞く言葉であろうと思うんですが。ん？忘れちゃった。やったことは覚えてる。うん。どの授業でやったのを覚えてる。どの授業だったか覚えてる。それもあんまり覚えてない。あ、そう。うん、まあまあ、いや。あの、ですね。あれ？もう一回。情報、あ、じゃなくて、あの、エントロピーっていうのはですね、情報のときの、関連で使うときには、まあ、平均情報量と、まあ、最初にこれを ちょっとお見せしますが、まあ、平均情報量というふうに訳されますね。情報源から得られる 1現象あたりのまあ情報量と。まあ、情報量というのは どういうものかというのはここで、前のページでちょっとお話をしますけども、まあ、こういうふうですね。自己情報量というのを、ね。自己情報量っていうのは、どういうものかと言いますと、まあ、上に書いてありますよね、ように、その情報が得られた時の、まあ、平たい言葉で言いますと、まあ、驚き度と、こういうことになりますね。で、例えばどういうものかと言いますと、冬の甲府で雨が降る確率。ここはあんまり、冬、雨降りませんので、大体ですね、まあ、自転車とかで来てる人は、雨が降るときには傘持ったり、あるいはカッパを持ったりとか、するかと思います、ね、思います。で、例えば梅雨時とかはですね、今日雨降るかなと、夏とかですね、梅雨時の時には、今日雨かどうかというのは、気にするだろうと思うんですけども、今だとですね、今って言いますかね、冬になりますとほとんど雨降りませんので、天気予報なんか見ないでですね、傘も、カッパを持たずに、まあ、自転車で学校に来てしまうと、こういうことがあるんじゃないかな、思います。ですので、その時に雨が降ると、まあ、自己情報量ですね、それは、大きくなりますよと。こういうことですね。例えば、サイコロの目、がですね、出た。サイコロ、1から6までありますけども、これは、どういう自己情報量を持つか、こういうふうことを考えますと、まあ、こういうふうな計算式ですね、これで計算することができます。こういうふうに計算しますと、普通はと言いますか、イカ様じゃなければ、サイコロの目、まあ、どれを取ってもですね、6分の1になっていると思いますので、まあ、こういう計算式でできます。こういうことですね。6分の1の確率で、サイコロの1の目が出ますということで、まあ、こう計算しますと、2.58 とこういうことになります。まあ、6分の1ということで、まあ、冬のですね、甲府で雨が降る確率、これ適当に書いただけですけど、本当にこれかどうかわかりませんが、まあ、16分の1というふうに比べると、まあ、自己情報量というのは、まあ、サイコロの目の方がですね、小さくなりますということです。で、ちょっと、なんていうんですね、変わったところで言いますと、寝坊をして、期末試験を休んだ A君にとって、不合格という、情報、の持つ、自己情報量はどうかというふうに考えますと、まあ、それも、計算しましたけども、こういうふうになりますね。まあ、期末試験を受けませんと、まあ、シラバス見てもらえばわかりますけども、点数が自動的に足りなくなりますので、60点取れませんので、まあ、不合格ということになります。まあ、受けなかった時点でもう決まってますので、まあ、情報量をゼロと、こういうことになります。ね、まあ、こういうふうに、自己情報量、その、各情報ごとのですね、まあ、驚き度、ね、それを、まあ、計算するとこうなります。こういうことです。で、それを、まあ、平均したのがですね、まあ、エントロピーということになります。で、さっきの例とですね、まあ、対比させるために、まあ、こういう例で書きましたけども、冬の、甲府で雨が降る確率を、まあ、16分の1としました。で、雪っていうのもあったかもしれませんが、まあ、まあ、雨と、晴れだけということにしておいてください。まあ、雨か晴れということね。そうしますと、 雨、晴れじゃなければ雨、雨じゃなければ晴れということで、16分の1と16分の5ということになります。それを平均しますので、こういうふうになります。そうしますと、0.34、ね、エントロピーは 0.34 というふうになりますということです。サイコロの目の、情報の持つ、エントロピーですね。これは、さっきも言いましたが、イカサマでなければ、どの目が出る確率も6分の1ですので、まあ、平均しても、まあ、6分の1ということになります。ですので、さっきと同じように2.58、ということになります。まあ、こういうふうになります。で、じゃあ、一番下に、さっきのページ、前のページのですね、一番下に書いてあった例はどうかと。寝坊をして、期末テストを休んだ A 君にとって、合否の情報を持つエントロピーと。それを、まあ、計算してみようと。こういうことですけども、やっぱりこれはゼロですね。まず、もう、聞くまでもないと、あ、ここに書いてありますが、聞くまでもありませんので、情報量というのは、全くありません。合格になる確率はゼロということですので、エントロピーというのはゼロになりますよ、ということです。で、ここで計算のところでですね、0かけるログの0というのを、0というふうに、して、計算してます。本当にゼロかと、まあ、これがですね、ゼロかということですけども、まあ、それが気になる人は、スライドを一つ作っておきましたので、これを見て、まあ、確認をしてください。まあ、この授業では、これの証明は、範囲という、まあ、話の中身とはちょっとずれますので、今説明をしませんけれども、このですね、証明といいますかね、これが本当にゼロになるのかなというのが、気になる人は、このページを後で、見て、確認をしておいてください。で、エントロピーの話ですけども、このエントロピーですけども、まあ、平均情報量だよということなんですけども、まあ、それと同時にですね、まあ、圧縮に関して言うと、これ以上圧縮できない限界点を表しています。こういうことです。平均、まあ、情報量、もしですね、このエントロピーよりも、まあ、まあ、小さくなってしまうんですね。まあ、計算して小さくなってしまった場合にはどういうことかと言いますと、まあ、情報が欠落してしまうということになります。白眼符号とかを使ってですね、あるいは他の方法を使って、で、平均符号帳ですね、平均符号帳を計算しますが、それが仮にエントロピーよりも小さくなった。小さくなったからって喜んじゃいけないですね。そういうのはどういうことかと言いますと、このエントロピーっていうのはこれ以上圧縮、ここに書いてありますように、これ以上圧縮できない限界点ですので、この限界点を超えてしまったということはどういうことかということと、情報が、その作業をしたことによって欠落してしまった。ということを表しています。こういうことです。ですので、ハフマン符号で、まあ、平均符号帳を計算するとですね、エントロピーと比較して、少し、値が大きくなります。こういうことです。イコールに、非常に稀な例で、イコールになる例もありますので、まあ、こういうふうに書いてありますが、まあ、普通はですね、まあ、かなりいい近似は、できるんですけども、 エントロピーよりも少し大きな値になりますよ、こういうことです。で、先週の練習問題で、ハウマン符号を、まあ、作ってもらいましたけども、その平均符号帳と、まあ、エントロピー、どうなるかというのを、計算しますと、まあ、こうなります。こういうことですね。で、まず最初にエントロピー計算しました。まあ、こういうふうに計算して、まあ、2.5 になりました。それに対して、ハフマンコード、練習問題1ですね。計算した場合の平均符号値はどうかと言いますと、3.0 になります。2.5 と 3.0 ですので、まあ、まあ、近い値ではありますけども、ハフマン符号の方が、まあ、エントロピーよりも、少し大きな値になっています。こういうことです。まあ、これは、エントロピーっていうのが、これ以上圧縮できない限界点だから、ね、ハフマン符号といえども、ハフマン符号はかなり、エントロピーを禁じできるんですけども、まあ、この例ですと、まあ、0.5 ですか、大きくなってます。こういうことになります。じゃあ、前回ですかね、くらいに、英語のですね、文字の、出現頻度の話をしましたけども、まあ、それを使って、まあ、エントロピーを計算してみましょうということです。で、まず最初に、アルファベット26文字ありますけども、すべてが等確率で出現すると、エントロピーは1文字あたりどうなるか、こういうのを計算してみましょう。そうしますと、こういうふうに計算するとですね、4.7 ビットを、まあ、シンボルということになります。で、実際には、頻度分布、頻度分布って言います。各、文字に対してですね、頻度違いますので、それを考慮すると、まあ、偏りがある場合はですね、等確率の場合よりも小さくなります。まあ、下に書いてありますように、小さくなります。前回お話ししましたように、シーザー暗号に基づくというか、シーザー暗号を使った、ゲーム、シーザーですね。これをが、元にしている文字の頻度分布、それを、まあ、利用するとですね、利用して、エントロピー計算しますと、4.09 ビットパーセカーパーシンボルというふうになります。それですので、まあ、等確率 4.70 よりもですね、確率分布が、まあ、偏りがある、そういう場合には、エントロピーは小さくなりますよ、こういうことになります。で、以上が、エントロピーの話でした。これから先はですね、圧縮の話をします。どういう、話をするかと言いますと、まあ、圧縮、まあ、いろんな、分類に分けてですね、お話をします。まず最初に、まあ、対象データですね。対象データどんなものがあるか、対象データによって分類することもできますよ、こういうことです。まあ、テキストを圧縮したりですね、音声を圧縮したり、画像を圧縮したり、まあ、動画を圧縮したりすると、こういうことがあります。こういうことですね。まあ、それとは別に圧縮の方式って言いますかね、圧縮の特性、それを使って、まあ、分類することもできます。で、まあ、二つに分けられます。一つは、 可逆圧縮というふうに書いてありますけども、圧縮した後、全く同じデータに戻せるか、戻せないかということで、まあ、2つに分けることができます。1つは可逆圧縮、ロスレス圧縮というふうに言います。もう一つは、非可逆圧縮、ロッシー圧縮というふうに言います。で、まあ、用途によって、可逆圧縮を使ったり、非可逆圧縮を使ったりとします。で、まあ、圧縮の特性からですね、可逆圧縮よりも非可逆圧縮の方が圧縮率を高くすることができます。まあ、その代わり非可逆ですと、戻そうとしてもですね、正確に元のデータに戻すことができません。ということになります。まあ、圧縮については、皆さん、まあ、日常生活ってですね、使っていることが、多いかと思いますので、なんとなくわかるかなと思いますが、例えばですね、ファイルの圧縮とかってなりますよね。ファイルの圧縮で、ファイルって普通の、例えばテキストファイルの圧縮とかね、あるいは、アプリケーション、大きいので、圧縮しましたと、ね。まあ、そういう、まあ、普通の、ファイルの圧縮。まあ、それはですね、可逆の圧縮じゃないと困るわけですね。例えば、プログラム書いて、圧縮をしました。圧縮したら元に戻りませんでした。元に戻らないから、プログラムが動きませんということでは全然、使い物にならんわけですね。ですので、まあ、そういうときには、可逆圧縮というのを使います。それに対して、非可逆圧縮というのはどういうときに使うかと言いますと、まあ、音声とかですね、画像とか、比較的データ量が大きい。で圧縮しても圧縮して、少し音や画像が変わっても、まあ、我慢できる範囲、まあ、そういう時にはですね、非可逆圧縮というのをします。そういうのをすることによって、かなり圧縮率を高めることができます。まあ、一番皆さんに馴染みが深いのは携帯電話だろうと思いますけども、まあ、携帯電話の話ちょっと後で、しますけども、圧縮率、まあ、携帯電話の、まあ、友達とですね、電話をして、携帯電話で電話をしたときに、いつもですね、隣で聞いている友達の声とちょっと違うなというふうに思うかもしれませんけども、まあ、それは、まあ、圧縮による、変化というんですかね。まあ、影響だということになります。携帯電話の場合には、回線をですね、多くの人で、共有して使ってますので、一人で、圧縮せずにですね、データを流すということはできません。ですので、まあ、他の人と、まあ、シェアするために、かなり圧縮率を高めています。で、まあ、なるべくですね、人間が聞いたときに、データが、データって元のデータとですね、それほど変わらないようにという配慮はしていますけども、劇的に、圧縮していますので、全く同じ、生の声と全く同じというわけにはいきません。まあ、それが、まあ、非可逆圧縮ということになります。で、データ圧縮ですけども、まあ、一般的にはですね、こういうふうな流れで、行われます。元のデータがあります、ね。このデータをどういうふうに圧縮するかということなんですが、まあ、さっきですね、ハフマン符号の話をしました。 いきなりハスマン符号ということでも、ある程度できるかもしれないんですけども、それよりですね、あの符号化する前に、少し工夫をします。どういう工夫かと言いますと、圧縮しやすいデータに変換します。でじゃあ圧縮しやすいデータというのはどういうものかと言いますと、まあ、ハスマン符号を作るときのことを考えてください。ここですね、出現する事象の確率の偏りが大きい、偏りが大きい場合には、さっきのエントロピーの話を、思い出してもらってもいいし、ハスマン符号を作るときのことも思い出してもらってもいいんですけども、偏りが大きいとですね、圧縮率を大きくできますので、まあ、そういうデータに変換する、もしできれば、まあ、変換するということが、まあ、必要です。あともう一つ、まあ、これもウェイトと同じといえば同じなんですけども、出現する事象の数が少ない、まあ、そういう、データに、変換することができれば、後で、符号化するときにですね、圧縮率を高めることができます。こういうことで、圧縮しやすいデータというのは、まあ、例えばこういう性質を持っています。こういうことです。でこういう、データにできれば、圧縮する必要があります。こういうことです。これできましたら、次に、符号化、符号化はですね、大体の場合はさっきやりました、説明しました、ハフマン符号を使います。まあ、ハフマン符号よりも圧縮率高い、方法は、符号化ありますけども、それだとちょっと時間がかかったりとかですね、しますので、圧縮率を少しでも高めたいというのではなければ、お手軽なハフマン符号を大体使っているということになるようです。で、まあ理由ですけども、ハフマン符号の時に説明をしましたけれども、このハフマン符号は、まあ、エントロピーですね、さっき言いましたように、情報のですね、圧縮限界であります、まあ、エントロピーに近い、平均符号値を得られるということが証明されていますので、それで、安心してハフマン符号を使うことができるということになります。符号化すれば、見れたく圧縮データに、変換されましたということになります。じゃあ、圧縮、どんな圧縮があるかということですけども、ここら辺はですね、もう名前だけにしておきます。さっきも言いましたように、ファイルの圧縮ですね。このファイルの圧縮は、非可逆じゃないと、可逆じゃないと困ってしまうんですね。データが壊れて、少しでも壊れてしまうと、アプリケーションとか動きませんし、まあですね、ですから普通ですね、ファイルの圧縮を言ったときには可逆の圧縮、ということになります。で、まあ、ハフマン符号を使うって書いてありますけども、まあまあ、圧縮機といいますかね、圧縮のアプリケーションの、まあ、性質にもよりますけども、まあ、お手軽なのは、ハフマン符号を使います。ただし、全部使ってる、全部の、プログラムで使ってるかとそうではなくって、他の圧縮機よりもですね、圧縮のアプリケーションよりも、自分の作る、圧縮のアプリケーションは、まあ、少しでも圧縮率を高めたいといったときには、ここら辺少し、いじっている場合があります。まあ、ソフトウェアとしては、名前としてはこんなのがありますね、ということです。 上の方は、まあ、Windows とかでよく使われているのかな。下の方は、Unix 系で、よく使われていると思います。もちろん、どちらも、GZIP はよくわかんないけども、Windows とかにもあるのかな。こういうふうな、ソフトウェアがあります。こういうことです。ちょっと脱線気味ですが、文章圧縮という、のももちろんありますね。簡約圧縮の場合には、さっき、説明した、まあ、ZIP ですね、ファイルの圧縮を利用して、使う、圧縮することができます。こういうことです。じゃあ、文章圧縮で非簡約圧縮ってどんなものかと。こういうことを考えたときに、まあ、自動要約ですね。文字を、あ、文字ですけど、例えば文章を、まあ、要約する。まあ、そうしたときには、まあ、データの量が少なくなりますので、まあ、圧縮になります。こういうことです。ただし、要約した文から元の文に変換することはできませんので、まあ、非簡約圧縮と、こういうことになるかなと思います。こういうふうに書きましたけども、自動要約、文章圧縮で自動要約を、言ってることは同じことになるかなと思いますけども、文章の圧縮で、自動要約をしましたというのは、あんまり、今のところ聞かないかなと思います。で、まあ、簡約の圧縮はですね、あんまり、アルゴリズム的にもあまりいじれないんですけども、非簡約の圧縮に限るとですね、圧縮率を高めるために、いろんな工夫ができます。で、非簡約圧縮っていうのは、どういうことをやって圧縮しているかと言いますと、ここに書いてありますように、受け手の受信能力の特徴を利用して圧縮率を高めていますということです。ちょっといい例が思いつかなかったので、まあ、こういう例を書きましたけども、まあ、受け手がですね、教室で寝ている学生だとしますと、教員は、寝てる人に向かって、授業しても、保証がありませんので、まあ、授業せずに、試験をするだけで、いいのかな、というふうにも思います。まあ、ちょっと、いい例が思い浮かばなかったので、まあ、こういう、例を書きましたけども、まあ、こういうふうにですね、受けて、これが、どのくらい、まあ、データをですね、受け付けられるかという、どういう情報を、どういうデータを、受け入れられるかということを考えて、まあ、送信することによって、まあ、送信するデータの数を、減らすことが、効果的に減らすことができます。こういうことです。まあ、実際に、圧縮でどういうことをやられているかと言いますとですね、今から、音声の圧縮、画像の圧縮についてお話をしますけども、まあ、まず最初に音声ですけども、まあ、聴覚ですね。まあ、受け手にとっては、まあ、聴覚になりますけども、人間はですね、すべての音を、聞き分けるといいますかね、すべての音が聞こえるわけではありません。ある周波数帯よりも、低い音は、聞き取りにくいし、ある周波数帯よりも高いと、聞き取りづらくなる。聞こえなくなる。こういうことがあります。ですので、元のデータに、例えば、 人間に聞こえない高周波がありました。その高周波をそのまま、送ればですね、その受け手にとってですね、まあ、音楽、例えば音楽だったら音楽、聞こえるわけですけども、どうせ聞こえないんだったら、送る前に省いちゃえと、こういうことです。で、どういう、音が聞こえにくいかと言いますと、まあ、高周波ですね。まあ、低周波。あまりにも高周波。あまりにも低周波の場合には人間聞こえません。ですので、まあ、圧縮するときには、幾何学圧縮で圧縮するときには、その部分の音の成分を削ってから、例えばね、携帯電話だったら携帯電話で送信するということになります。あとですね、周波数が、まあ、近いですね。そういうのはなかなか区別しづらいですね。ですので、まあ、こういうふうな特徴を使って、まあ、圧縮することがあります。あと、位相差ですね。位相差っていうのも、実は、人間聞き取れない。ですので、どういうことをやってるかと思いますと、もう覚えてないかもしれませんけども、基礎電気理論ですね。1年の後期の時に、音声波形って例えば電気信号に直すとこんなになりましたよ。あってのはこういうふうな音声信号に変わりますよという話をしました。その時には音声波形ですね。位相も含めて、皆さんにお見せしましたけども、そういう位相のデータっていうのは送ってもですね、人間にはわからないね。ですから、この時の周波数成分はどういう音の集まりですよとこういうことだけを送れば効果的に圧縮できて受けてもですね、その音が聞こえるということになります。まあ、こういうふうなですね、特徴を利用して、まあ音声というのは圧縮することができます。こういうことです。まあ、下に、一行だけ、視覚について書いてありますけども、この視覚もですね、人間の、まあ、特徴、視覚の特徴というのを利用します。急激なですね、色の変化には鈍感です、ね。ですので、やったことあるかどうか知りませんけども、例えば JPEG なんかでですね、圧縮したものを拡大してみるとですね、本来ならば、ここで色がガクッと変わるというところでですね、なだらかにと言いますかね、色が順々に変わっていく、まあ、そういうふうな、ことを見ることができるかと思いますが、今から例をお見せしますけども、まあ、そういうふうなことをしてですね、まあ、圧縮に利用しているということになります。で、まあ、人間のですね、まあ、聴覚、あるいは視覚、あるいはそれ以外のですね、感覚も、さっき、聴覚の時にも、まあ、視覚の時にも言いましたけども、まあ、こういうふうにですね、高周波、低周波の音を聞き取れなかったり、まあ、急激な色の変化ですね、これが見分けられなかったりします。これはどういうことかと言いますと、人間のですね、感覚は、 線形的なものではなくって、まあ、対数的なものになっています。こういうことです。例えばですね、音の大きさ。まあ、実際にですね、音の大きさ、人間は小さい音も大きい音もなるべく聞こえるように耳の構造ができています。でどうするにはどうするかと言いますと、小さい音は、まあ、それなりにって言いますかね、小さい音でもなるべく耳に入るように、大きい音でも鼓膜が破れないようにできているという、ですからまあ、直線的にというんではなくって、音の大きさに対してはですね、まあ、対数的な感覚を持っています。こういうことです。明るさもやっぱりですね、自然環境に適応するためだろうと思うんですけども、人間が感じる明るさというのは直線的ではなくって、まあ、対数的になります。で金銭的な感覚もですね、やっぱりそうじゃないかなと思います。ね、まあ、ここら辺ちょっと、古いデータですね、これ、皆さんご存知のようにもっとずっと増えてますね。ね、もうずっと増えてても、例えば、21兆円増えましたって言っても、何のことやらさっぱりわからないんですけども、額で言うとですね、ものすごい額なわけですね。それでも、なんですか、普通に暮らせてしまうっていうのは、大きな借金でも、それほど、なんて言いますか、気にならないって言いますか、本当は気にしなくちゃいけないんだろうと思うんですけども、まあ、そういう感覚になってしまってるのかなと思います。まあ、ここら辺は、で、これ、去年か一昨年ですね、ニュースかなんかにあったんですけども、アメリカの研究でですね、年収、7万5千ドルですか。これを超えると、年収が増えても生活の満足度はあんまり増加しないというふうに、まあ、調査の結果ですね、分かったらしいです。まあ、日本円にすると600万らしいですけどね。ですから、これ以上増えても、まあ、例えば、生活するには不自由、多分このくらいあれば、生活するのに不自由がないということなんだろうと思うんですけども、まあ、そんだけあればですね、ある一定以上あれば、例えばそれがですね、前になって1200万あったからって、倍嬉しいかっていうと、どうもそうじゃないらしい、こういうことです。で、例えばじゃないですか。で、プロ野球っていうのは、まあ、年俸制を取ってますよね。で、毎年、シーズンが終わってから、球団側と、まあ、金額の交渉をするんだろうと思うんですけども、まあ、その時に、まあ、このくらい活躍したらあなたはこのくらいね、あるいは自分はこのくらい活躍したから、もう少し欲しいなとこういうふうな交渉をするんだろうと思うんですけども、まあ、そうしますと、まあ、有名な選手の場合には、例えばですね、こういうふうな上がり方で上がっていきます。これは探しやすかったので、去年、昨シーズンまで、日本ハムにいました、ダルビッシュ投手の年俸の推移ですけども、最初は、1500万ですか。どんどんここら辺は倍々になってもね、3000万、7000、200万ですか。で、4年目はですね、2億になりました。 というふうな感じで、どんどんどんどん上がっていく。まあ、有名な選手で、人気も、実力も、兼ね備えてたので、どんどん上がったということだろうと思いますけども、まあ、こういうふうなですね、プロ野球の選手の場合には、例えば、毎年100万円ずつ上がっていきますよという上がり方ではなくって、まあ、ダルビッシュ投手の場合には、毎年倍々ですね、という感じで、2倍というかな感じで、まあ、給料とか年俸が上がっていくというふうになります。まあ、これも、よくわかりませんけども、まあ、人間の感覚って言うんですかね。このくらい、活躍した。2倍活躍したかっていう、2倍というのが、どういうふうに計算すればいいかわかんないけども、まあ、勝ち星だけ考えてですね、やりますと、毎年2倍、2倍、勝ち星が増えていくということではないんだろうと思うんですが、なかったんだろうと思いますけども、まあ、それ、まあ、まあ、人気とですね、安定度みたいなやつを考慮すると、まあ、こういうふうに、倍倍というふうに、年俸が上がっていくということになるんだろうと思います。で、残念な、お知らせかもしれませんけども、普通の人はですね、私も含めて、普通の人の給料は、このグラフで表すとですね、もっとこれずっと下ですけども、ほとんど、地を這うようなですね、まあ、伸びといいますか、になります。で、多分ですね、あんまりがっかりさせるのは良くないかもしれませんけども、まあ、普通のサラリーマンになりますと、初任給、ね、初任給、いくらかもらって、で、まあ、退職するときに、まあ、ずっと、その会社に勤めた、というふうに、考えると、まあ、30年、40年、ということになるんだろうと思いますけども、まあ、そうしたときに、まあ、初任給のですね、倍になる人っていうのは、かなり少ないんじゃないかなと思います。で、まあ、私の例で言いますと、もう私、大体、ここに勤めてる分には、大体給料決まってます。上限も決まってます。で、毎年、公務員の給料が減らされてますので、大体、退職するのにどのくらいかなっていうのは、わかるんですけども、初任給よりのですね、2倍はもらえないで、退職するということになります。ですので、お金たくさんもらいたい人には、もらいたい人は、こういうところで活躍するかですね。あるいは、自分で会社を起こすか。まあ、そういう、ことを考えた方がいいのかもしれません。まあ、ちょっと、雑談が遠すぎました。やべえな。音声圧縮ですけども、ですね。ですね。最初のデータって言うんですね。音声、例えば、マイクを使って、データを、電気機器に、入力します。ね。その時はまだアナログの波形です。で、圧縮しようとすると、まず最初に何をするかと言いますとですね、デジタルの波形に、データに直します。デジタルのデータに直すっていうのはどういうことかと言いますと、さっきお話ししましたように、ちょっと、このですね、圧縮しやすいデータに変換するということを意味しています。で、アナログのデータをデジタルのデータに直すというのはどういうことかと。出現する事象の確率の隔たり、ね。まあ、これも、まあ、もちろんありますけども、出現する事象の数、これを劇的に減らすために、デジタル、アナログをデジタル化します。アナログってのはデータの値っていうんですかね。まあ、それ、 まあ、言ってみると無限にあるわけですね。それを、デジタル化するということは、代表値に当てはめていくということを意味しますので、出現するですね、事象の数を少なくするということになります。で、これがアナログの波形で、標本化というんですけども、サンプリングというのをしますね。これはある、時点で、どのくらいの電圧、ね、まあ、これ、まあ、電圧というふうに考えていいかと思いますけども、どのくらいの電圧がかかるかというのを調べてですね、まあ、サンプリングします。これが標本化ということです。で、次にやるのが、まあ、量子化ということです。量子化っていうのはどういうことかと言いますと、アナログのデータって、分けるとですね、無限にあるわけですけども、それを、ある代表点に、集約しますということです。例えば、ここからここまでのデータは、ここのデータに、ここの値にですね、割り当てましょう。で、ここからここまでのデータは、ここに割り当てましょうと。ここのデータ、値に割り当てましょうと。こういうふうにしますと、データの、種類がですね、種類を減らすことができます。ですので、圧縮しやすい形になりますよ、ということです。まあ、こうして、アナログ波形をデジタル波形に、まあ、変換します、ということです。で、次に何やるかと言いますと、まあ、デジタル波形ですね。それを、さっき作りましたデジタル波形を周波数表現に直します、ということです。これは、さっきも言いましたように、受け手である人間ですね。あまりにも高い周波数、あまりにも低い周波数っていうのは聞き取れませんので、その成分は外してしまいましょうということです。そうしますと、例えば、周波数表現で、これは、横軸が時間なんですけども、ここの、グラフは、横軸は周波数です。左が低周波、右が高周波ということになりますけども、まあ、こういうふうなんですね、周波数成分に直すことができます。で、ここよりも低い周波数、ここよりも高い周波数というのは人間聞き取れないので、カットしてしまう。そうしますと、ここだけ送ればいいということになります。で、さっきも言いましたように、人間は位相を聞き取れませんので、周波数成分を、ここのデータを、まあ、時間単位ですね。サンプリングした程度に、そのまま送って、それで受け手の方で、また、この、音声波形ですね、直すことができます。全く、同じにはなりませんけども、人間は位相がわかんない、高周波数が聞き取れない、低周波数が聞き取れない、そういう特性を持ってますので、まあそういうふうなですね、圧縮をしても、波形としてはちょっと違うんですけども、聞き取る側にとっては、聞き取れるということになります。大体ですね、MP3 プレイヤーで、録音ですかね、するときには、多分皆さんこのくらいの、ビットレートで、録音してるんだろうと思います。で、今、授業の音声撮ってますけども、この授業の音声は音楽ではありませんので、もっとずっと圧縮しています。16kbps で圧縮しています。こういうことです。で、もっと圧縮しているのが、 携帯電話。携帯電話の場合にはですね、8kbps ですね。このくらいに圧縮しています。こういうことです。ですね、で、音声のですね、圧縮、特に、ベクトル力子化ということを、ちょっと考えますけども、人間の声、今まで、受け手の方の制約といいますかね、それを考えてきましたけども、音声ですね、人が喋った声ということを考えますと、人の、音声器官といいますかね、喉から口に至るところまでというのは、大体、人が変わってもですね、大体同じような形になっています。ですから、そういう器官が発する声、音ですので、おのずとですね、どういう音が出るかというのが決まってくるんですね。あるいは、例えば、この人は日本語喋るよ、この人は英語喋るよと言いますと、日本語で喋る音、日本語で使う音、あるいは英語で喋る音というのは違ってきますので、それを利用して圧縮することもできるだろうということになります。こういうことを考えますと、効果的に圧縮することができます。こういうことです。例えばですね、これ、ですね、音声波形で、母音ですね。特に母音ですけども、低周波から、強められ、口の形でですね、周波数が、どこが強められているかというのを、調べたグラフでありますけども、日本語の、母音の場合にはですね、いは、ここの部分しか使ってない、うはこの部分しか使ってない、おはこの部分しか使ってない、こういうことに、決まってきます。これ以外はですね、全然違う音になってしまいます。こういうことですね。そうしますと、周波数の軸っていうのはこういうふうになってるわけですけども、ここら辺の、データっていうのはですね、日本語を喋る分には出てこないっていうのがわかります。ですので、この、例えば母音であれば、この部分だけを考えればいいということになりますので、圧縮を効果的にすることができます。こういうことです。で、音声圧縮でですね、よく使われている方法を、ちょっと説明をしますが、最初にですね、あまり圧縮率高くないんですけども、PCM 符号化という方法があります。これはどういうのかと言いますと、まずアナログ信号をデジタル変、データに変換します。で、さっきのように量子化します。こういうことです。で、それ以外は圧縮の、なんて言いますかね、要素というのがあまりありませんので、それほど圧縮率は高くないんですけども、この標本化周波数、量子化ビット数、これを、適当って言いますかね、適に、選ぶことによって圧縮することができます。こういうことです。で、CD の、音声っていうのは、CD ですと、音楽を聴くために使いますので、あんまり圧縮しちゃうと、音が悪いって文句言われるので、このですね、PCM 符号化というので圧縮しています。で、 CD をの企画を決めるときに人間が聞こえるよりも少し、幅を持たせてですね、まあ、データを圧縮しましょうということで、こういうふうに決めていますということです。この PCM 符号化、そのまんまので、まあ、一つのデータをですね、圧縮して、というときにあまり、利用価値がないんだろうと思うんですけども、音声を、複数の音声ですね、PCM 符号化した音声を同時に、同じ、回線で送ろうとしたときには、まあ、効果的に利用することができます。こういうことです。サンプリング周波数っていうのがありますが、そのサンプリング周波数を、少しですね、広くして、それでこのマルチプレクサーとですね、で、マルチプレクサー、皆さん、実験の時にやったかと思いますけども、まあ、これを利用して、チャンネルをパタパタ変えることによってですね、同時に、いくつものデータを、PCM 符号化した、音声を同時に、送って、それを、受け手の方で、また、分類しますね、分けることができます。そうしますと、同時に、たくさんの音声を、PCM 符号化した音声を送ることができます。もう一つ音声圧縮について説明をします。で、これは何やってるかと言いますと ADPCM という符号化なんですけども、PCM の前に AD という、文字がありますけども、これは PCM よりもですね、少し工夫して、圧縮率を高めましょうということをやっています。どういう圧縮、工夫をしているかと言いますと、ここにありますように音声波形っていうのはですね、こういうふうにですね、連続的に変化しています。いきなり飛び地でポンと飛ぶようなですね、波形の変化はあまりないですね。ですので前回の値からどのくらい変わったかというのを調べれば、実際のデータと比べて、その差分だけしか考えなくていいので。データの量を、ね、圧縮することができます。それがディフェレンシャルと、ね、その意味です。で、アダプティブっていうのはどういうことかと言いますと、例えばですね、まあ、ここですね、大きな変化、さっき、人間の特性でですね、大きな変化っていうのは、鈍感だよという話をしました。ね、まあ、この音声に関しても同じで、大きな変化の場合には、やっぱりですね、人間聞き分けられない。ね、ですので、大きな変化の場合には、量子化幅って言いますね。分割の幅って言いますね。それを、荒くすることができます。こういうことです。まあ、そうしますと、まあ、これ、アダプティブという意味ですけども、そういうふうな、工夫をすることによって、さっきお話ししました PCM よりもだいぶ圧縮することができます。で、まあ、音声圧縮の例で MP3 とかっていうのがありますね。皆さん、利用してるかなと思いますけども、まあ、これも、まあ、圧縮の企画であります。携帯電話はですね、どういうふうにやってるか、詳しくは説明しませんけども、セルプという方法で、圧縮をしています。このセルプというのはですね、ベクトル量子化という、まあ、さっき言った方法と、線形予測という方法を利用しています。で、線形予測というのは、ここでは説明をしませんけども、多分ですね、 3年の後期に、関根先生の授業で、ヒューマンマシンインターフェースで、説明があるかなと思います。で、以上が音声の圧縮の話でした。で、画像の圧縮もちょっとだけ、説明をします、ね。JPEG の、圧縮の、ことについてお話をします。詳しくは大渕先生の授業を聞いてもらえばいいかなと思いますけども、JPEG をどういうふうに圧縮しているかと言いますとですね、まあ、ここに書いてある、方法を使います。画像をですね、ブロック単位に切り分けます。で、ブロックごとに、まあ、ここに DCT って書いてありますけども、離散個体変換、まあ、これ後でちょっとだけお話をしますけども、これを使います。これもやっぱりですね、空間領域からって書いてありますけども、周波数領域へ変換します。周波数領域って音声で音声で言う、周波数領域って言うと皆さんピンとくるかなと思いますけども、画像でもですね、周波数領域という言葉を使います。画像なのにどういうことかというふうに思うかもしれませんけども、色の変化ですね。色の変化が大きいところは、周波数が高いというふうに言います。で、色の変化があまりない、ね、まあ、そういう場合には、まあ、周波数が低いというふうに言います。まあ、そういうふうに考えて、まあ、周波数領域というふうに言います。で、人間の場合には、さっき言いましたように、大きな変化に鈍感ですので、高周波成分ですね、それをカットして圧縮します。で、最後にハフマン符号、やっぱりハフマン符号を使って、符号化をします。ということです。で、JPEG とですね、PNG ですね、それの、比較をしました。大学のマークですね、に対してですけども、元の画像はこうでした。ということですけども、まあ、JPEG ですとですね、さっき言いましたように、色のって言いますか、ね、輪郭のところがですね、少しぼけた形になります。こういうことです。まあ、これは、JPEG の圧縮の特性と言いますかね。まあ、なだらかに、色の変化をつけて、圧縮させようということで、こういうふうになっています。まあ、まあ、圧縮してもあんまり。で、大渕先生の授業でですね、話があるかなと思いますけども、本来はここに色があるはずはないんですけども、色があるように見えますよね。あるようにっていうか、ありますよね。これが、なんで色があるか、色が、ついちゃってるかと言いますと、JPEG の場合には、色を分割して、区間をですね、分割して、その中で圧縮します。そうしますと、本来はここに色がないんですけども、平均化されてしまってですね、で、ここに、青いって言いますか、色が出てきてしまっているということになります。このことについては多分、ビジュアルコンピューティングで、大渕先生の授業で、話があると思います。時間になってしまいましたので、この辺は、まあ、お見せするだけにしておきますが、離散個体変換っていうのは、色じゃなくて、8ビット8ビットをですね、切り出して、ここの部分切り出して、で、縦横にですね、低周波から高周波に、まあ、変換してですね。それで、ここの部分は、両方とも高周波の部分は、人間、鈍感になってますので、カットしてしまって、それで、まあ、圧縮率を高めています。こういうことです。周波数成分に分けてますので、直流成分って言いますかね。 周波数がない部分はここ、周波数が両方とも縦横とも高いところはここ、こういうことになります。で、ここの部分は重要だけれども、ここの部分は人間は分かりにくいので、カットしてしまいますよ、こういうことをやります。で、最後もう少し、時間をオーバーしてしまいましたけども、これで、授業を終わります。で、今日と言いますか、授業で何やったかと言いますと、こういうことをやりました、特にこのDCT とかですね、あんまり説明はできませんでしたけども、スライド授業資料載せておきますので、見ておいてください。で、期末試験は、さっき言いましたようにこういうふうにやります。で、レポートはあと前にも言いましたように、こうですね、2月の9日にやります。すいません、9日です、直してきますね、2月の9日までですので、忘れないように持ってきてください。で、授業の最初に、アンケートを配りました。で、アンケートを書いて、私が持っていくわけにいかないので、集めた人がですね、すいませんけども、持ってってください。ね、で、時間割り番号は263216となります。それでは、ちょっと時間を過ぎます。すいませんが、これで終わります。何か質問あります？質問あれば、CNS かなんかで、って言ってくれば、答えます。それでは、終わります。